北朝鮮的这个伦理改革是一回やってるんですね。
我们这个为北朝鲜有一个月一次祷告会。
でそれで、赤先生が来てくださってで、ね、祈り会に参加してくださいました。
然后这个明石牧师来到了我们这个地方参加了祷告会。
でその時にですね、今度あのこういうキャンプがあるからぜひお話しくださいと言われました。
我说有这样一个这个聚会，希望你能够过来和我们分享一下。
それで来るようになった次第です。
因这样的机会呢，我来到这个地方。
でちょっとあの自己紹介がてら写真を見せてあの写したいんですけどよろしいですかね。
请允许我自我介绍一下。
見ますかね。
有那 PPT， 有这个 PPT 先看。
私はですね、かつてカンボジアという国で宣教師をしていました。
我原来在这个柬埔寨做宣教的工作。
カンボジアっていうのは、ベトナム、ラオス、タイに囲まれた国ですね。
然后在泰国和这个越南之间被夹着的一个国家。
はい。次の。これも何か分かりますかね。
这个是什么？大家知道吗？
アンコールワットというお寺ですね。
啊，这是一个很有名的那个庙。
元々はヒンズー教のお寺でしたけど、今仏教のお寺になってますけども。
原来的是这个印度教的庙，现在变成了佛教的庙。
ですからカンボジアはヒンズー教、そして仏教、そしてアニミズムの世界観の中に生きている人たちです。
然后这个印度教、这个佛教、整个一个泛神论的神学思想在主张的。
まあ田舎の方に行くとですね、こんな風にあのバンの上にいっぱい人が乗って移動するようなそういう生活ですね。
他们就是普通的生活就是做这样出去。
私たちの家族もこんな風にですね、娘が2人いまして、小さなバイクに4人乗って移動する生活をしてました。
这是我整个的家人，坐着这个小摩托车我们出行。
私たちがしてきたことっていうのはあのカンボジアの大学生たちに福音を伝えるという仕事でした。
我在那地方做了什么呢？向柬埔寨的大学生去传福音。
そしてその運動が今ですね、2カ所を学生センターができまして、
因这样的运动呢，现在有了两个这个学生的中心被成立。
そしてソノコという名前で活動しております。
有一个叫ソノコさんの这一个人呢，在这地方做工。
6人のカンボジア人のスタッフワーカーが今います。
現在有6人の柬埔寨人の工作人員。
そしてカンボジアにますます特に大学生にですね、福音が伝えられていくようにと願っています。
我们希望有更多的柬埔寨的特别是大学生能够听到主的福音。
でこれが私たちの一番最新の写真ですね。
这是我们最近的一个照片。
長女は大学1年生で、
長女は大学1年生、
次女は高校2年生です。
第二个女儿呢，高中二年级。
はい、これがあの私たちの家族です。
这是我们整个的家族。
はい、じゃあ一言お祈りをして始めます。
祷告一下，我们开始。
天地万物を創造された父なる神様。
创造天地万物恩典的父神。
この第7回。東アジア青年キリスト大会をあなたがここまで導いてくださり感謝をいたします。
感謝主、到現在為止引導讓我們完成了第七届基督徒東亞基督徒青年大會。
賛美を通しまた証を通しあなたが一人一人に語ってくださっていますことを感謝をいたします。
感謝主、通過賛美、通過我們每一個人的見證、你這樣引導我們。
今晩も主が御言葉を通し私たちにお語りくださいますように。
求主、今天通過你的話語對我們說話。
イエスキリストの御名によって祈ります。
奉主イエス基督聖名祷告。
この夜はですね、まあ、ジャパンナイトということですけれども、ピレモンの手紙というところからお話をさせていただきます。
今天晚上呢是这个ジャパンナイト、我们这个和大家分享一下腓立门书。腓立门书、
ピレモンの手紙8節から20節で福音が生み出す交わりというタイトルです。
腓立门书8节到20节，因福音而生的交流与团契，因福音而生的团契。
で、私が今属しているのはプロテスタントの宣教団体ですけれども。
我现在属于这个新教改新教的宣教团体。
今東アジアを中心に1400人の宣教師を派遣しています。
现在东南亚东亚这一块呢有1400人的宣教士，
でその中で日本は17名の宣教師を送っています。
日本呢17个宣教士。
韓国は多分50名から60名ぐらいだと思います。
韓国の50到60人。
でますますアジアの宣教師がアジア人の宣教師が増えているんですね。
现在这个南亚啊不是亚洲的宣教师在慢慢的增多。
でますます、今度は中国からも宣教師が送られることを願っています。
也希望从中国有更多的宣教师呢被差派。
このピレモンの手紙というのはですね、使徒パウロが書いた手紙の中でも最も短いものです。
フィリメン書は保罗所写的书信当中最短的。
おそらく紀元62年頃に書かれたと言われています。
也就是公元62年に写成。
でエペソ書、コロサイ書と同時期にパウロが獄中で書いたものだと言われています。
エペソ書、コロサイ書呢和他一块被称为这个狱中书信。
でこの手紙の中にはパウロ以外に2人の重要な人物が登場するんですね。
で今天の这个经文当中呢除了保罗之外有两个重要的人物。
でまずピレモンという人です。
第一个呢是フェリメン。
でこの人はお金持ちで、奴隷を持った人でした。
这个人呢是非常有钱的人甚至到拥有奴隶的地步。
でコロサイ市というところに住んでいまして、コロサイの教会の、中心的な人物であったと言われています。
在哥罗西这个地方住是哥罗西教会呢非常中心被主使用的一个人。
でパウロが3年間エペソで伝道した時に彼は救われました。
パウロ呢3年在这个哥罗西传道的时候呢这个人得救了。
そして自分の家を教会として開放して神様に仕えていました。
然后自己的家呢开放然后成为教会被主所使用。
で次にはオネシモという人が登場するんですね。
然后完了之后出现一个人对不对叫阿尼西姆。
で彼はフィレモンの奴隷だったんです。
他是这个腓利门的奴隶。
ところが何かを盗んでフィレモンのところから逃げ出したんですね。
他好像偷了这个主人的东西然后从这个地方逃走了。
でその逃げていた先でこの獄中でパウロに出会うわけです。
然后这个在逃的地方呢被抓在狱中的与保罗遇到了。
そしてパウロから福音を聞いて救われるんですね。
从保罗听到了福音然后得救。
それがですねパウロが言っている獄中で産んだ我が子という言葉の意味だと思います。
所以是这也是保罗所说的我在捆锁中所生的儿子阿尼西。
でパウロはですねおそらくこのオネシモのこれまでの歩みについてよく聞いたと思うんですね。
他应该是去问了他对不对你怎么逃到这个地方。
彼がどういう人生まで生きてきたのか。
阿尼西姆过了怎么样一个人生。
でするとオネシモが自分がよく知っているフィレモンの奴隷であったってことを知るわけです。
所以他肯定从他的口中知道，哦，这个阿尼西姆是腓利门的奴隶。
そしてフィレモンにこのオネシモを受け入れてくれるようにと説得する手紙をここで書いているんですね。
这个书信呢，就是写给腓利门，让腓利门能够再一次接纳阿尼西姆。
で、現代アジアには奴隷制度はありません。
现在的社会当中呢，没有奴隶制度。
ですから奴隷と聞いても皆さんピンと来ないかもしれません。
我们说奴隶了之后呢，大家可能不太明白。
でも奴隷に近いものは今も存在するんですね。
像奴隶一样制度一样的禁的这个制度呢，现在也有。
2015年の12月25日に、
2015年某一天、
ある人が自ら命を絶ちました。
有个人呢结束了他自己的生命。
この人は普通の人じゃないんですね。
这个人不是一般的人。
日本で一番有名な大学を出た人でした。
大学ね、
ユニバーシ
ティ。はい。非常有名的 大学的一个人。
で、とても美人でした。俳優のような方でした。
非常漂亮、像这个演员一样。
で、24歳。
24歳。
どうして自ら命を絶ったんでしょうか。
为什么他自己结束了自己的生命呢？
この人の会社では1日20時間働かされていた。
这个人在公司当中一天要工作二十个小时。
一天は何時間ですかね。
一天多少小时呢？
24時間のうち20時間働いたらどうなりますか。
24小时对不对？如果工作24小时会怎么样？
彼女はそんな働きを会社から強制されて、そして失望して自殺した。
他被公司这样去要求，所以呢，就是实在是忍不住了，然后自杀了。
ですから奴隷制度は今ないですけれども。
虽然现在没有奴隶制度，
それに近い過酷な状況はおそらくどこにでもあるので
。像这样非常相近、严肃的情况，每个地方都有。
ですから私たちはこの 上司に従わなければこの仕事ができないと思っている人たちが多いんじゃないですか。
我们如果不顺从上司，如果不这个听他的话，我们的工作是不是就保不住呢？
で、パウロはここで私たちイエス様によって救われた者たちはこの世の価値観とは違う別の価値観によって生きるべきだと言ってるんですね。
保罗在这地方说的就是我们不能够用世上的世界观去看，要用一个全新的世界观去看待事物。
で、それは中国の文化、韓国の文化、日本の文化を無視していきなさいということではないです。
当然不是让我们无视中国、韩国、日本自己本身的文化。
でもそれは違う文化の中で、でもなおかつイエス様を中心とした交わりを作ることができるんだということを教えている。
在这个文化当中，我们在耶稣基督里面去建造这种合一的关系。
そしてそれはただ福音だけが私たちにもたらすことのできるものだと言っているんですね。
所以他说，只有福音呢，能够让我们建立这样的关系。
でそれは一体何でしょうか。
啊，这个到底是什么呢？
三つのポイントで学びたいと思います。
我想三个点呢，和大家分享一下。
まず第一にそれは許し受け入れ合う交わりということです。
第一个呢是彼此饶恕接纳的团契。
で、オネシモという人はおそらく何か迷惑をかけてピレモのところから逃げ出しました。
アニシモ呢，给这个腓利门添上一些麻烦，然后跑出来了。
で、それはですね、奴隷としては、まあ、許されない行為だったわけですね。
这个在当时作为奴隶来说是不被允许的一个行为。
で、パウロはクリスチャンになる前のオネシモのことを11節で役に立たないものだったと言っています。
パウロ呢对阿尼西姆十一节是这样评价的。如今十一节在从前与你没有益处。
奴隷にとって主人のものを盗んで逃げるっていうのは最低の行いでした。
作为奴隶偷了主人的东西然后逃跑，这个是最最不能够被饶恕的行动。
でも考えてみれば私たちも実は神様を知る前は神様にとって役に立たないものだったんですね。
仔细想一下，我们被主拯救之前，也是像阿尼西姆一样，没有什么用的。
で、私もそうでした。
我自身也是这样。
私はですね、クリスチャンホームではないうちで生まれました。
我不是在基督徒家庭诞生的。
で、中学までは真面目に勉強する良い学生でした。
到中学为止呢，我是一个很好好学习的好学生。
で、高校に入るとですね、なんで勉強してるのかわからない、そういう気持ちになっていきました。
进入高中之后呢，我觉得为什么要学习呢？我开始不明白。
そしてロックバンドに入ってですね、エレキギターを担いで学校に行く毎日が始まりました。
然后我这个开始组这个乐队，然后我天天的背着吉他去上课。
そして、全然勉強しないで高校時代を過ごしました。
然后完全没有学习，过了高中生活。
で、高校2年生の時に友人に連れて、まあ、こういうようなキャンプに、クリスチャンのキャンプに行ったんですね。
大学2年级被这个一个朋友呢被抓到了像大家这样的一个基督徒的集会当中。
そこでイエス様の福音を聞きました。
在这个地方呢，我听到了主的福音。
そして、洗礼を受けました。
然后我受洗。
それまで私は神様を知らないで、自分勝手に生き、神様にとって全く役に立たないものでした。
这之前的人生呢，完全不认识神，对神没有任何的益处。
しかしそんな私でさえも神様を知って、そして福音によって生かされて、神様に対して役に立つものへと少しずつ変えられていきました。
那这样的人呢，因为认识主，变得对主有用。慢慢的，我对人对神呢，都变得有用。
そして27歳の時にこの神様のために献身しなさいという御声を聞きました。
27歳的时候，我听到主对我的呼召，然后我献身。
そしてシンガポールの神学校に行って宣教師になる準備をしました。
然后我去新加坡的神学院读书，开始准备作为宣教师献身。
そしてカンボジアという国に宣教師として、まあ、11年間働く恵みに預かりました。
然后呢，因主的恩典，我可以在柬埔寨这个地方的为主做工11年。
でもそれは私の力ではなくて、イエス・キリストの十字架と復活の御業が私にもたらしてくださった恵みです。
这不是我自己的能力做了什么，而是因主耶稣十字架的死和复活带给我的莫大的恩典。
で、私たちがイエス様によって罪が許されて神様のもとに立ち返るときに、私たちはこの生ける神様との関係を回復します。
我们因主饶恕了，因主的做工呢，我们饶恕了罪，然后回到了神的身边，与主变成了和好的关系。
そして自分のために生きるのではなくて、今度は神様と人々のために生きるように変えられていくんですね。
最后呢我们改变了，对不对？不再是为自己而生活，为了神，为了别人而生活。
で、オネシモもですね、かつては主人のもとから何か盗んで逃げるようなそういう悪い奴隷でした。
アニシモ呢之前也是拿了主人的东西然后逃跑这样不好的奴隶。
でもパウロによってイエス・キリストの福音を聞いてそして神に立ち返ったんですね。
因保罗听到了福音他回到了神的身边。
そして今度はパウロの伝道を助ける人になりました。
然后呢他变成了帮助保罗去宣教的一个存在。
でオネシモの中にはおそらくですね前の主人のピレモンに会って謝りたいとどっかで思っていたんじゃないでしょうか。
这个阿尼西姆呢应该在心中啊想要去回到菲利门的身边去向他道歉。
でも今更どんな顔して元の主人とかに戻ったらいいのかおそらく分からなかったと思います。
现在我这样一个人怎么样能够回到主人的面前呢？
どんなに謝っても許されないんじゃないか、そう思ってたんじゃないでしょうか。
我怎么样向他道歉他都不会饶恕我吧。他可能这样去想。
ひょっとしたら殺されるかもしれないと思っていたかもしれない。
他也可能想啊我如果去的话他会不会杀了我。
でパウロはそのようなオネシモの恐れを知っていたのでこのような手紙をピレモンに書いているのではないでしょうか。
保罗应该是知道了阿尼西姆的心境所以呢他向菲利门写了 这个信。
パウロは何とかしてピレモンがオネシモを受け入れてくれるようにと説得しているんですね。
所以他在说服菲利门让他能够去接纳阿尼西姆。
でパウロはオネシモを自分の元に置いて自分のアシスタントに使う方がもっとまあ楽だったと思います。
保罗在信中也说把阿尼西姆留在自己的身边帮助自己呢能够更加的帮助自己做主的工。
それは13節で出てきますね。私は彼を私のところに留めておき福音のために獄中にいる間あなたに代わって私のために仕えてもらいたいとも考えましたがって書いてます。
13節对不对。我本来有意将他留下在我为福音所受的捆绑中替你伺候我但是但第十节的一个但。
でもそれ以上にオネシモをピレモンの元に返したいと思ったんですね。
他想要把他还给菲利门。
それどうしてでしょうか。
为什么呢。
それはピレモンがオネシモを許して受け入れることを通して神様のご栄光が表されるからです。
因为菲利门饶恕阿尼西姆接纳阿尼西姆能够更加的荣耀神。
で罪というのは私たちと神様との関係を破壊するだけじゃないんですね。
罪的话不只是影响了我们与神的关系。
それは人と人との関係も破壊していきます。
破坏了我们人与人的关系。
でイエス様はその私たちの罪を許すために十字架にかかってくださいました。
主耶稣呢因饶恕我们的罪被挂在了十字架上。
でそのことを通して私たちは神様に愛されていることを知ります。
因这件事情呢我们知道我们被神爱了。
そして神様は自分を愛してくださったように罪を許してくださったように他の人も受け入れることができるようになるのではないでしょう。
所以呢像神饶恕我们接纳我们一样我们是不是应该去饶恕我们身边的人接纳我们身边的人。
そしてそこに新しい交わりが生まれていきます。
这样呢会出现一个新的交流新的团契。
罪によって分断されていた人間関係が回復されていきます。
因罪而毁坏分离的人际关系呢会得到修复和恢复。
そのことによって神様のご栄光が表されるのではないでしょうか。
因这件事情神是不是得到很多的荣耀呢。
もう私は日本人ですのでもうアジアのいろんな国に行くといろんな話を聞きます。
我是日本人去到亚洲的各个国家呢听到很多的这种话。
で私はシンガポールの神学校で学んでいた時に ある人と友達になりました。シンガポールの人でしたけども。
我在新加坡读神学的时候呢有一个这个朋友他是新加坡人。
で彼とはとても親しくなったんですね。
我和他成为了很好的朋友。
でも彼は一度も私を家に招くことはありませんでした。
他没有一次叫我去他家玩过。
おかしいなと思ってました。
我当时觉得有点奇怪。
でもう何年も経った後に彼のお父さんが天に召されました。
经过几年之后呢他爸爸被接回了天家。
でその時に彼がどうして私を家に招いてくれなかったらよく分かったんですね。
这个时候我知道他为什么不把我邀请到他家去。
それは彼のお父さんが戦争中日本軍にひどい目にあったので彼のお父さんは彼に対して日本人だけは決して家に連れてくるなと伝えていたということが分かりました。
他爸爸因日本军队受到很多的伤所以他对他儿子说绝对不可以把日本人邀请到自己的家里来。
でそういう背景があってしかし彼は私のことを主にあって受け入れ 友人関係を育んでくれたことを心から感謝しています。
虽然有这样的背景，但是我非常的感谢他，因耶稣基督他接纳我，并且成为了很好的朋友的关系。
そしてそれはイエス・キリストにあって可能な交わりだということも思わされました。
然后我觉得呢，这个是只是因为耶稣基督才可以建立的关系和饶恕。
皆さんもご存知のように、先の戦争では日本は中国と韓国を侵略するという大きな罪を犯しました。
大家也知道啊，上次第二次世界大战，日本侵略了日本和中国，犯下了很大的罪。
そして今も多くの政治的な緊張がこの三国にはあります。
现在也是在政治上，这三个国家非常的紧张。
でも私たちは主にあって互いに受け入れ合い、そして新しい未来を築いていくことができるのではないでしょう。
但是我们可以在主的里面相互的饶恕接纳，可以有更好的迎接主的明天。
そしてそのことを神様は心から願っているのではないでしょう。
我相信这是主从心里面所盼望想要的。
二つ目は自発的に愛し合う交わりということです。
第二个呢是自从心而发的彼此爱的团契。
パウロはピレモンに語っているんですね。13節と14節を読みます。
13、14節を見るとおし、
私は彼を私のところに留めておき、福音のために獄中にいる間あなたに代わって私のために仕えてもらいたいとも考えましたが、あなたの同意なしには何一つすまいと思いました。それはあなたがしてくれる親切は強制されてではなく自発的なければいけないからです。
13、14、我本来有意将他留下，在我为福音所受的捆锁中替你伺候我，但不知道你的意思，我就不愿意这样行。教你的善心不是出于勉强，乃是出于甘心。
ピレモンにとってパウロは福音を伝えてくれた、まあ、ある意味で命の恩人ですね。
对于腓利门来说，保罗是把福音传给他啊，这样一个恩人。
ですからピレモンはパウロに大変な恩義を感じています。
所以呢，腓利门呢对保罗非常的感恩。
だからパウロがピレモンに強くですね、あなたおねしも受けなさいと言えば言うことができたはずです。
他可以很强势的去命令腓利门，让他去接纳安心。
事実ですね、8節を見るとパウロはこんな風に言ってるんですね。私はあなたのなすべきことをキリストにあって少しもはばからずに命じることができるのですが、
你看第八节他说什么，我虽然靠着基督能放胆吩咐你合宜的事，然而。
また19節では、この手紙はパウロの、私パウロの自筆です、私がそれを支払います、あなたが今のように慣れたのもまた私によるのですが、そのことについては何も言いませんと言ってますけれども、そう言っています。
十九节，我必偿还，这是我保罗亲笔写的，我并不用对你说，连自己也是亏欠于我。他虽然没有对他要求，但是其实他还是在对他做出要求，对吧？
ですからパウロはこれまでの自分の伝道と教えによってピレモンはクリスチャンになり、家の教会のリーダーになるようになったのだということを知っているわけですね。
他腓利门呢，因保罗得到了这个福音，然后呢，现在也在很忠心的服侍主。
そして22節ではさらに、私の宿の用意もしておいてくださいとも命令しています。
第二十二节呢，他甚至命令 他为自己预备住的地方。
まあ、そんなようなピレモンというのはパウロにとってそんな存在であったということです。
腓利门呢，对于保罗来说呢，是这样一个存在。
でパウロはオネシモを自分の伝道のアシスタントとして持ちようと思ったわけですけれども、その前にまずピレモンが自らオネシモをキリストのゆえに受け入れるということをしてほしいと思ったわけですね。
腓利门呢非常想把阿尼西姆留在自己的身边，帮助自己传福音，但是呢在那之前他希望腓利门呢能够接纳阿尼西姆。
でそれは決してパウロの強制によってなされてはならなかったわけです。
但是这件事情呢，不是因保罗的命令可以强制执行的。
ピレモンが自らイエス・キリストの愛のゆえにオネシモを受け入れるのなければ意味がなかったんですね。
如果腓利门不是因耶稣基督的爱去接纳阿尼西姆的，这件事情没有任何的意义。
皆さんはエリック・リデルという方をご存知でしょうか？
大家知道，中文翻译成李爱瑞啊。
聞いたことがあるという方。
这个烈火战车有听过的吗？举一下手可以吗？
はい。若い方あまりないかもしれないですよね。
年轻的弟兄姊妹可能不知道。
彼はあの炎のランナーという映画の主人公としてよく知られている方です。
这么一个烈火战车这么一个电影。
で彼はスコットランド人で敬虔なクリスチャンでありました。
他是这个苏格兰人，非常虔诚的一个基督徒。
でも大変なスポーツ選手としての才能があって、まあ、陸上競技とし競技とかラグビーの選手としても有名な人でした。
跑短跑，包括这个打美式橄榄球呢，非常有名。
で1924年のパリオリンピックの陸上競技で、まあ、100m で優勝候補だったんですね。
然后在奥林匹克当中呢，他是这个400米的金牌得主。
でも彼はその 100m の競争が日曜日に行われることを知りました。
100米呢他非常的擅长，但这个100米的赛跑呢是在星期天要比赛。
日曜日自分は礼拝するからレースには出ないって言いました。
我星期天要去做礼拜，所以呢我不能参加比赛。
でもその代わりに別の日に400m でも自分があまり得意でない 400m 走がなら出れるよということでそちらに出ました。
然后呢别的天400米他不是很擅长400米，有400米的比赛他参加了400米的比赛。
そして自分では得意じゃない 400m 走で金メダルを取るんですね。
完了之后400米的这个赛跑呢他得到了金牌。
そして彼はその後この宣教師になります。
然后之后呢他变成了这个宣教士。
そして中国に中国に行きます。
然后他去到了中国。
そして1943年にリデルは日本軍によって抑留されるんですね。
1943年然后被日本军队呢这个拘留了。
でその強制収容所に一人の少年がいました。
在这个拘留所当中的一个少年
スティーブン・メディカフというイギリス人でした。
叫这个斯蒂芬的一个这个少年。
で彼は小さかったので日本軍の残虐な行為を見てもう毎日憎しみで腹渡が煮えくり返るだったと書いています。
他这个还是一个少年嘛，看到日本军的残忍呢非常的去恨日本人。
その小さなメディカフ少年にリデルはこのように教えたと言われています。
で这个叫スティフェンの少年呢他这样去教导他。
君たちが人を憎むとき君たちは自己中心な人間になる。
你们如果去憎恨别人的时候呢你们会成为自我中心的人。
でも祈るとき君たちは神中心の人間になる。
但是如果你祷告的时候呢你会成为以神为中心的人。
迫害をしている日本兵のために祈りなさい。
请为迫害你的日本人而祷告。
そして彼は強制収容所で最後まで日本軍のために祈りながら命を落とします。
他最后呢为这个日本人祷告，最后在这个拘留所呢结束了自己的生命。
でメディカフ少年はその一部始終を見ていました。
这个少年呢一直在看着这些事情。
で彼はその後悔い改めてそして日本に宣教師としてやってきます。
之后呢他悔改变成了对日本宣教的宣教士。
リデル先生が敵を愛せと言われたその教えに従って日本に行きました。
李爱瑞这个人爱你的敌人的这个教导呢他来到了日本。
日本の青森という本当に冬は寒いところで長い間伝道してくださいました。
在日本这个青森这个地方长时间的去传道，地方很冷很冷。
メディカフ少年は最初は日本人を愛することはできませんでした。
这个少年呢最初没有办法爱日本。
でもこのリデル氏の教えと生き様を通してまた聖書の教えを通して自発的に誰かに言われてではなくて自発的に敵を愛する者へと変えられていきました。
这个李爱瑞牧师的教导，因圣经的教导，他慢慢的自发的可以去爱日本。
ピレモンもオネシモに対してそのような思いであったのかもしれません。
这个阿尼菲利门呢对阿尼西姆呢也像这个样子。
たとえクリスチャンになったと聞いたとしても自分のところから逃げていった奴隷だからいつ裏切るかわからないそう思っていたかもしれません。
就算是这个阿尼西姆成为了基督徒，但是他什么时候再次背叛我不知道吗？
でもパウロはピレモンのそのような疑いを信仰によって乗り越えてどうか彼を受け入れてほしいと願って書いているわけですね。
整个的腓立门书写的呢就是让让这个腓立门呢能够去经过信仰去除这些疑惑然后接纳安息。
私たちが主にあって喜んで難しい人私たちの敵を受け入れていくところに神様は働いてくださり神様はその行いを喜んでくださいます。
神希望我们呢对于我们的敌人能够喜悦的去接纳他们，神也会做工也会帮助我们。
3番目には周りの人々を励ます交わりということです。
3番の鼓励周囲人的团结。
20節でパウロは私の心をキリストにあって元気づけてくださいと言っています。
20節兄弟啊望你使我在主里因你得快乐。
これ英語では Refresh my heart という言葉が使われています。
这个让我的心能够得到舒缓。
ピレモンがどうす するとパウロはリフレッシュされるというんでしょうか。
这个腓利门怎么能够让保罗得到心能够得到舒缓呢？
それはパウロに何か豪華な食事を持っていくことではありませんでした。
不是为保罗献上满汉全席啊。
それはパウロの肩を揉んであげることでもありませんでした。
也不是为他做这个按摩全身按摩。
それはオネシモを受け入れるってことでした。
这件事情呢是腓利门能够从心里面接纳安尼西。
十節でパウロはオネシモのことを獄中で産んだ我が子オネシモと言っています。
十節、他说这个是什么呢？我在捆锁当中所生的儿子安尼西。
十一節ではあなたにとっても私にとっても役立つものと言っています。
他说什么？对你对我从前的都是没有益处的。
十二節では彼は私の心そのものです。
第十二節他说什么？他是我心上的人。
十七節では私を迎えるように彼を迎えてやってください。
说你若是以他为伴就是接纳我。
パウロがこの元を逃げ出した奴隷のオネシモをどれだけ愛しているかよくわかると思います。
通过这些经节呢我们可以看到保罗是多么的喜爱安尼西。
パウロはどうしてオネシモをそんなに愛しているんでしょう。
保罗为什么这样爱安尼西呢？
オネシモが金持ちだからでしょう。
安尼西姆因为很有钱嘛。
オネシモと関係を持っているから得があるからでしょう。
因为和安尼西姆有关系他会得到很多的好处吗？
それはただオネシモもイエス・キリストにあって罪を許され神のことをされたというその一点だけなんです。
只是因为安尼西姆因耶稣基督的宝血罪被饶恕的一个存在，只是因为这个。
かつては主人でありパウロの同路者であったピレモンの奴隷であってしかも悪い奴隷でありました。
他之前是保罗的弟子腓利门的奴隶，而且是一个非常坏的奴隶。
でも今やイエス・キリストにあって救われたもの、主にあって同じ兄弟になったんですね。
但是现在他是因耶稣的宝血被拯救的存在，在主里面成为了弟兄。
那パウロ・ピレモンにもしそうだとしたら、彼の過去のことを忘れて、彼を同じ主にある兄弟として受け入れてくれないかとお願いしているわけ。
所以呢，保罗对腓利门去请求他，也能够去迎接接纳腓利安尼西。
もしあなたがそうしてくれるなら、私の心はリフレッシュされるんだとパウロは言ってるんですね。
如果你这样去做，保罗说，如果你这样做，我的心呢能够得到舒缓。
私たちの中にいろんな傷ついた人間関係があります。
我们里面呢有很多受伤的这种人际关系。
でもイエス様に会って。人と人が和解するときにはその人たちだけが励まされるんじゃないんですね。
因耶稣基督我们如果和解的话不是这个人只是这个人得到鼓励。
それを見た周りの者たちも励まされていくんですね。
连看到的周围的人也会得到鼓励。
もし私たちが自分の罪は許されているけれども他の人の罪は許さないってことであったとしたら神様はどれほど悲しまれることでしょう。
如果神只是饶恕了我们的罪，我们很开心，我们却不去饶恕别人的罪，神会有多伤心呢？
パウロはどうしてここまでオネシモとピレモンの関係にこだわるんでしょう？
保罗为什么这么在意腓利门和安尼西姆的关系呢？
別に無理しなくてもいいじゃない。オネシモなんてただの奴隷ですよっていうこともできます。
安尼西姆只是一般的奴隶嘛，不和好也没有关系。
なんでパウロはここまでこだわるんでしょうか？
为什么保罗这么在意这个？
それは福音は見えなければならないという単純な理由です。
是一个很简单的理由，因为福音呢必须要有形状。
私たちの信仰は具体的に見える行いとして表されなければならないということではないでしょう。
我们的信心必须要通过行动、行为去显现出来。
六節に次のように書かれています。
六節这样写。
私たちの間でキリストのためになされているすべての良い行いをよく知ることによってあなたの信仰の交わりが生きて働くものとなりますように。
愿你与人所同有的信心显出功效，使人知道你们各样善事都是为基督做的。
つまり私たちのイエス様に対する愛が具体的に教会の交わりの中に表されているのを見るときに私たちの信仰は励まされるっていうね。
也就是说，我们看到我们对耶稣基督的爱在弟兄姊妹的交流当中显现出来呢，会得到鼓励。
そのようにして私たちの信仰がただ単に頭のことだけ、中のことだけなくて、実際に生きて働くものとなっていくのであります。
我们的信仰呢，不是只是成为脑子里面的东西，头里面的东西，成为真实的存在呢，在我们生活当中改变见证。
ですからこのキリストの愛によって私たちの間のさまざまなこの バリアが取り除かれていくときに、当人たちはもちろんのこと、その周りにいる人たちにも大きな励ましを与えていくということです。
所以呢，因耶稣基督的爱，我们和敌人、不好的人恢复关系，不单单对方得到鼓励，包括我们身边的人也会得到很大的鼓励。
普通ならば到底一緒には食事ができないような関係の者同士が同じ主を礼拝し、互いに愛し合う関係を築いていく。
本来呢，连这个一起吃饭都不可能的关系，但是我们一起敬拜神、赞美神，成为这样的团契。
それが福音の力であり、神様が今生きて働いておられる印ではないでしょうか。
这不就是神莫大的能力的见证，也是神活着的神的一个见证吗？
まあ私たちは団体の中でいろんな会議があります。
在我们的这个团体当中有很多的会议。
ある会議の中で、リーダーの方がですね、こういう質問をしたんですね。
在一个会议当中，一个这个リーダーは这样去说。
あなたにとって福音とは何ですか？
对于你来说，福音是什么？
で、それに対して一人の韓国人のリーダーの方が立ち上がって答えました。
一个韩国人的这个弟兄呢，站起来这样说。
私にとって福音とは、韓国人と中国人と日本人が同じ団体で働くことができるということです。
对于我来说的福音就是韩国人、中国人、日本人能够在一个团体当中去工作。
私の父は日本人にひどい目に遭わされました。
我的爸爸呢，因为日本人得到很多的迫害。
この方の下で私たち日本から送った4人の宣教師が大変お世話になり、この愛を込めて彼はこの4人の宣教師たちのお世話をしてくださいました。
然后在这个韩国的这个リーダー的身边呢，我们派遣了四个日本的宣教师，他非常的爱他们，也对他们的信仰很多的帮助。
パウロは何としてもピレモンとオネシモが和解するのを見たかったんですね。
保罗非常非常想看到阿尼西姆和腓利门的和解。
それは自分が育てた子供たちがなんでこんなこと勝手にやってるのかと怒ってるわけじゃないんです。
不是说自己的孩子为什么在这吵架，不是这个。
それはイエス・キリストの福音は語られるだけでなくて、実際に目に見える形で教会の中で働かなければならないということを彼は深く信じていたからですね。
因为他知道，主的福音不是只是我们这个口头上的东西，而在教会要有爱的形状，相互饶恕的这个爱的形体。
神様の愛が実際に目に見える形で実践されていくときに、そこに主が臨在してくださいます。
主的爱因形体有形有体的弟兄姊妹的团契的生活当中的临在在这个地方。
パウロはエペソ人の手紙の2章の14節で次のように言っているんですね。
パウロイフソ書2章で这样说的。
キリストこそ私たちの平和であり、2つのものを1つにして隔ての壁を打ち壊し、ご自分の肉において敵を廃棄された方です。
イフソ書2章14節。因他使我们和睦，将两下合而为一，拆毁了中间隔断的墙。
福音は確かに私たちと神様との関係を回復してくださいます。
福音呢，确实恢复了我们与神之间的关系。
でも同時に神様は福音を通して民族と民族の間、また人と人との間にも和解をもたらしてくださいます。
同样，福音也可以让民族和民族、人与人之间的墙呢被拆毁、恢复。
私たちは何としてもこの福音を世界に伝えなければなりません。
我们怎么样都要向全世界去传播主的福音。
でも同時に私たちは何としてもこの福音を生きなければなりません。
同样我们也要拼命的去活出来主的福音。
でもそれは私たちの肉の力では不可能ですね。
但是因我们肉体的力量是不可能的。
私たちが聖霊により頼み、聖霊の力によって互いに許し合い、受け合いっていうことが可能にされると思います。
你圣灵的帮助呢，我相信我们一定可以做的。
この中国、韓国、日本の兄弟姉妹がこのように集まっていること自体が奇跡だし、神の恵みだし、本当に素晴らしいことだと思うんですね。
然后中国人、中国的弟兄姊妹、韩国弟兄姊妹、日本的弟兄姊妹像这样能够聚在一块、这本身就是一个奇迹、也是神莫大的恩典。
Three will be together。
三国一律。
パウロ、ピレモン、オネシモ、 three in one together.
Oh. 保罗、腓利门、安尼信，这是三个合在一块。
神様はそのことを本気で思っていたと思うんですね。
神非常的喜悦。
そして今も神様は中国の兄弟姉妹、日本の兄弟姉妹、そして韓国の兄弟姉妹が共に集まり、主を賛美し、そして和解の働きを進めていくことを望んでいると思います。
现在神也是非常的想看到中国弟兄姊妹、日本弟兄姊妹、韩国弟兄姊妹能够在主的里面一起敬拜神、和解，这是神非常非常想看到的事情。
お祈りいたしましょう。
我们一起祷告。
天の父なる神様、
恩典の父神、
オネシモはかつては悪い奴隷でした。
アニシモは、之前是一个非常坏的奴隶。
主人から逃げ出し、そして逃亡するようなものでした。
从主人这个地方偷东西，然后逃跑的一个存在。
でもそんなものでも神様、あなたは憐れんでくださり、パウロを通して福音が伝えられました。
但是像这样的一个存在，你也怜悯他，通过保罗他得救。
そしてパウロは何としてもこのオネシモがピレネモの元に立ち返って和解してほしいと願いました。
但是保罗呢，非常非常的想看到阿尼西姆回到腓利门的身边，他们两个和解。
そしてそのことを通してパウロ、フィレモン、オネシモの間に本当の意味での一致が与えられることをパウロは願っていました。
保罗非常的想看到保罗、アニシモ、フィレモン三个人耶稣基督能够合而为一、和解的这个情形。
神様、同じように私たちがさまざまな過去がある中国と韓国と日本の兄弟姉妹がいろいろな傷や憎しみや怒りを乗り越えて一つとなることを願っておられます。
主、相信你也是期盼我们中国、日本、韩国虽然有很多的困境、虽然有很多的心灵的创伤、但你也想看到我们能够在你的里面合而为一。
神様、私たちの肉の力ではそれを達成することはできません。
主啊、我们靠着自己的力量、肉体的力量绝对做不到。
神様、どうぞ助けてくださって御霊を私たちの中に送ってください。
主啊、求你帮助我们把你的圣灵能够浇灌到我们里面。
そして私たちが私たちの交わりを通して福音とはこういうものなんだということを世に示していくことができるように助けを与えてください。
主啊、求你帮助我们通过我们的交流、通过我们的团契向世界能够去见证、这就是福音的大能、是活着的证据。
イエス・キリストの皆によって祈ります。
感谢奉主耶稣基督的圣名祷告。
アーメン。